ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいております。今週はベリタス応援団長の井上さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、井上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。応援団長
定着してますかね、これね。
結構してるみたいですよ。
あ、そうですか、応援団長ってもやもやしてるよね。何を
応援するんだと。
はい、そこでね、はい、私も考えました。
はい、
キャラクターを自分で作んなきゃいけない。
お
ー、ヤクルトスワローズの応援団長の、はい、覚えてますか、岡田正康さん。
岡田正康さん、
知らない、神宮球場行って、
はい、
みんななんか勝手に応援してするんだけど、
はいはい、
傘をこうね、ヤクルトが得点すると、はい、わーっとみんなでやる。
有名ですよね。
そうそう、あの東京温度のね、あれも一連のものを全部作った、はいはい、勝手に応援する。でさっきね調べたらね、はい、岡さんいいこと言ってる、
はい、
で名言を残してる、
はい、
応援に金をかけるなって、ファンの人によ、うん、応援に金をかけるな、その金をチケットに回せと。
うーん、
はい、私もねリスナーの人に、はい、無駄な生活をしないで、そのお金をベリタスを購読料に当てよう。
わ
お、早速ですが大江さん、
はい、
今回はね、このベリモヤリスナーコーナー、
はい、
リスナーの方、
はい、
限定の素晴らしいあのお知らせがね、あるみたいですね、はい、今回
日経ベリタスを6ヶ月以上定期購読されて、新規にお申し込みいただいた方に、しかも全員にモヤモヤトーク特製オリジナル T シャツをプレゼントいたします。漏れなくですからね。
漏れなく、
はい、
さて問題の T シャツ、
今リスナーの皆さんね、ここに現物が届いたんです。
すごいねこれ、マリンブルー。
ちょっと開けてみますね。
うん、このあの、なんとかな、表にプリントされてるおじさんは、
これあのベリタスくんですよ。そんな名前でいいんですか、
ね、ベリタスくん、これ年齢不詳だけど
20顎だったんですね。
ああ、
しかも福耳、
福耳、これはレアだ、あ、おじさん、
はい、
裏見てください、裏横に、
はい、
白文字で、
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、これを着て街へ出ようぜひね、はい、購読していただいてですね漏れなくですから。
そうですね、お申し込みはフリーダイヤル 0120-54-4946 0120-54-4946 までです。今回はお電話のみの受付とさせていただきます。
なるほど。
お申し込みの際に、ベリモヤリスナーの合言葉としまして、モヤモヤトークを聞いたとおっしゃってくださいアドマチ見たみたいですね、これ。もやもやトークを聞いたと言わないと T シャツをお送りできないという、なんか意外と厳しい縛りがございますので、9月30日までです。朝9時から午後5時まで毎日受付をしていますので、ぜひこの機会に日経ベリタスご購読ください。
本当によろしくお願いします。
はい、ね、これもきっとどなたかが頑張って作ってくださったんですよ。
いや、街中がこの T シャツで折れるといいですね。
青一色、
一色ね、
はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のモヤモヤモヤ、はい、どうぞ
はい、聞いていいですか、
はい、
何ですか今
すいません、今週はですね、はい、ミスターさん20代男性学生の方からいただきました。
20代
目玉の親父風、モヤモヤモヤ、おい来たろみたいな感じでですね、それでちゃんとこう来たろが返答してるところまで、
すごい、はい、
はい、どうぞっていうところまで。
素晴らしいですね、はい、さすがアナウンサーの
方、ストーリーになってるんです。
やっぱりな、
ちなみに
応援 の、はい、だから北郎ファンの人は泣いて喜びますね今の、
やっぱりね、もやもやもや
って いやいやいやいや、素晴らしい。
ちなみに目玉の親父の好物、うん、何だか知ってます、
うん、え、目玉の親父の好物ですか、はい、トウモロコシじゃないですか。
なんで
焼きトウモロコシ。
あ、ちょっと違いますね。さくらんぼ。
なんで
なんでなんでしょうね、で、その食べてる絵を見ると自分の顔っていうか目玉と同じぐらいの大きさのさくらんぼを食べてたんですよ、うん、カリカリカリって。
チェリーが好きなんだね、
口があるんだなって思いながら。
なるほど、素晴らしい、
はい、
ありがとうございました。
すいません、ちょっと冒頭長引いてしまいました。
よかったですね、
ありがとうございます、はい、日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ヴェリタス応援団長の井上さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤでございますが、今週は私結構大きなテーマのモヤモヤを持ってまいりました。9月1日に消費者庁発足しましたよね。
消費者庁、
消費者のための庁ということ。
そうですね、これ、日本の省庁再編ということで、省庁の歴史の中で言うと、1971年に、今環境省になっている環境庁っていうのができて、
はい、
その時にあれですよね、あの時代はモータリゼーションがガーッと出てきてですね、排ガス問題とかですね、いろんな公害出てきてるでしょ、ということで環境庁その時はできたということで、これはあの福田政権の時にね、懐かしいですね、福田政権の時に、消費者重視の行政を進めるということです、
はい、
だもう一つはあのこの今日はもう本音言っちゃいますけども、選挙睨んでですね、自民党消費者重視を打ち出して来たるべき総選挙に、この間あの結果出ちゃいましたけども、戦っていこうという、あの自民党としては目玉の政策だったということですね、
はい、
ポイントは3つあってね、食品偽装ってあるでしょ、
はい、
要するに偽装表示、食品だけじゃない、またまだその耐震構造ね、偽った会社もありましたよね、そういう偽装、
はい、
それとリチウム電池の、
あの
故障、火を吹いちゃうとかね、
膨らんだりとか、そうそうそうそう、
あれ事故ですよね、消費者が日々使っている商品にまつわって事故が起きるというようなこと、で偽装と事故と、あとはですね悪徳商法、これを撲滅したいというですね、今の目的があって、ですぐに電話してくださいと、消費者何かあったらすぐに電話してくださいと、するとまずはねその都道府県に今必ず一つあるその消費生活センターに入って、はい、それが直ちに今回の場合は消費者庁に行って、だからおそらく大変なことになってんじゃないかな、200人しかいないあの職員さんがね、あっちなんだけどバーッと入ってくるわけですよ、いろんな今3つの、問題点のこの瞬間も起きてるような気がするけどね、それを一元的にまとめてその増え方やなんかをちゃんと見ていって、所轄の例えば官庁があるとするじゃないですか、はい、でそこに連絡をして、対策を迅速にしなさいよということが一つのあれね、で私はね個人的にはこうなると思う、
はい、
悪徳商法、それから偽装、食品偽装の、ね、偽装、などをどれを取ってみても問題は警察だよね、取り締まり、取り締まりのところにスコンと行って、今までだとおそらくその消費者の人がそのクレームを立てていってもですね、はい、なかなかこう足腰が重かったところが、実は消費者庁はそこが肝で、警察当局とものすごく密接に連携する、おそらくスピードは今までと全く違
う
ことになっていくんじゃないですかね。
ただこの消費者庁問題点ってあるんですか？
民主党が問題視してるのは、彼ららしい、まあ、視点ではあるんだけど、
はい、
人事ですよ、消費者庁の長官、内田さんという方がもう就任されたんですけども、この方がですね元内閣府のね、高官というかですね方なんですね、
はい、
でやはりなんていうかな、官僚政治の打破みたいなものをずっと民主党さんは、おっしゃってこられたんで、
そうですね、脱官僚、
だって消費行政の一番こう責任者、国の人が官僚の方で、 いいのかという議論はなかなかこういろいろ出てくると思いますね、うん、そこは注目だと思います。
そうですね、
はい、
本当にその本質がぶれないでほしいですよね。
そうですね、
はい、消費者のために作られた消費者庁ですからね。そう、
悪徳商法のね、目をつんでほしいですね、やっぱりここは
ですね。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて、井上さん、今週の関東記事なんですが、
はい、
発掘究極の新興企業、投資の鉱脈から浮かぶ世界の進路とありますね。
これはですね、はい、世界の株式市場ってもういろんなところにあるんですね。当たり前ですけど、モロッコにもチュニジアにもどこでもあります。はい、そこで今こう株価が上がっている、あるいは注目されている、企業、まあ、日本の投資家の方もですね、こういう、もう新興企業、新興市場の中で注目されている海外のね、はい、これから世界で伸びていく会社っていうものを知っていただきたいということでですね、これ総力特集ですね。
世界各地の企業、
はい、いい特集ですね、これはね。
今回はそれで地球一周16日間投資の旅に例えてるわけですね。スケールが大きいですね。
これはだから、はい、注目すべき企業、国を16に分けて世界一周をして、はい、見た感覚でね、
はい、
世界中にある新しい成長企業を読んでもらいたいという、仕組みというかですね、工夫ですね、
はい、例えばこの3つ目に載ってますチリ、
はい、チリ、
ちょうど先々週ですね、
はい、
私が担当してますテレビ東京の週刊ニュース新書という、
はい、拝見してます。
ありがとうございます。それで南米チリの奥地までリチウムとは何ぞやというのを取材に、私はさすがに行けなかったんですけども、はい、ディレクターが行ったんですが、このチリ今注目されてるんですね。やはりそのリチウムで、
ね、そうですね、やっぱり資源国が多いですよね、うんうん、それでいうとね、1990年、はい、第2中国が、まあ、世界の工場として、世界経済に勃興してきたと、台頭してきた。で21世紀を挟んでですね、2000年を挟んでインドが来てると、でこれから投資家、これは投資家の皆さんに本当にお伝えしたいんだけども、注目すべきは、まあ、ブリックスも当たり前になってるから、ブリックスが織り込み済みですよ、もう、だってマクロ経済がブリックスの成長をもう織り込んで、この間も前回というかね、私の回でお話しさせていただいたように、G7、G8 じゃなくて G20 になってると、はい、うん、これね G20 に入っている国での中で、ここで紹介されている国と企業を見ると面白いかもしれないね。で言いたいのはですね、はい、いよいよ南半球の時代が、うん、おそらく2020年ぐらいからですね、ガーッときますよね。
あと10年ちょっと後
だってね、これはね、もうなんとかな、呼び方も非常に良くない呼び方だったですよね。アフリカ暗黒大陸って呼んできたでしょ、
は
あ、で要するにアフリカはもうなんとかな、21世紀でも浮上しないんじゃないかという、だってそこまでもう10年ぐらいもおっしゃる方もいて、で私はねアフリカちょっと取材の機会もあったりしてですね、はい、やっぱりこれからの成長の一つのポイントですよね、南米とアフリカ、
はい、
やっぱり南半球はねこれから注目、投資は特に注目です、はい、ということでチリに戻ると、このソシエダードキミカイミネラデチリ
難しい名前
これね、
まあ、直訳するとチリ工業化学会社のようなものだそうですよ
なるほどね、そこはリチウムイオン電池の使うね、リチウム生産の世界的王子
です。そうなんです、
これはもうやっぱり相当成長株ですよね、間違いなくね、
はい、取材に行ったところ一面干からびた湖があるんです、
うん、
それが塩の湖で、うん、でもう干からびてはいるんですけど、 掘ると出てくるんですね、うん、そこから塩水淡水を吸い上げて、うん、それをどんどん凝縮させていって最終的に、安定した形、
うん、
炭酸リチウムという形にして取り出したものを、
ね、
リチウムイオン電池などに使う。そのリチウムの純度が高くないと電池には使えないらしいんですよね、うん、
なるほどね。
非常に質がいいリチウムがこのチリで取れるということなんですよ。
そうですね、だからまあ、投資の考え方といろんなアプローチがあるんだけども、まあ、今お話をお伺いしたですね、当たり前なんだけど風が吹けば億円思うから取るじゃない、
はいはい、
あれってのは風が吹くと大木屋さんの間にいくつものプロセスがあるということで、ね、地球環境が大事だということ、そうすると既存の電源じゃダメだと、はい、電池自動車なんかが出てくると、でリチウム電池とかが出てくると、はい、リチウムを何ていうの掘ってるのはどの会社なんだということでこれが来るんだけども、はい、賢明な投資家の人はですね、じゃあこの会社が重要になった時に、はい、次があるよね、この会社の設備やなんかを作ってるとかどこなんだとかね、うん、だやっぱりそのね風が吹けば式のその因果率のリンクみたいなものを先を読んで手繰っていくと投資は面白い。だから前も言わせていただいたように、世界経済とか技術革新を勉強することそのものですよね、株式投資は。特に
で、
そうすると南半球の世紀がね、来るっていうことが本当に分かると思う。
川上に遡るだけではないんですね。
はい、はい、次の国に行けとディレクターがおっしゃってます。
あ、そうですね、
ブラジルだ。
お、南米。
これは面白い。ナチュラというね、
ナチュラコスメティコス、
うん、香水やスキンケア、これねアマゾンの熱帯雨林とか、
はい、
そこでこれなんかこれパリでね、この会社の自然化粧品が爆発的に売れてるんだ、
はい、うわ知らなかった。
今ブーム。要するにフランス人とかパリっ子たちは例えばオリーブの香りとかさ、なんとかな、アロエの香りとか、これ普通じゃない、
はい、
違うんだって。南米で取れるトロピカルフルーツいくつも種類があって、だって900の商品でものすごく珍しいね、
はい、
香りがするんだ。でしかもそれは自然派化粧品会社だからこれなんていうのね、私男性なんで分かんないんですけど、ナチュラルなんとかっていうんですかね、なんかそういう自然化粧品みたいなもののブームに乗ってですね、これはこれから世界日本でも、さっきちょっと調べたところね、ほとんどまだ日本じゃ手に入んないよね。
うわ、要チェックですね。
面白そうですね。
綺麗な色の鳥が寄ってきそう、
はい、じゃあ次ですね
、
はい、これだから16カ国がちょっと無理だな、これ16の地域
それは無理です。あとじゃあ一つぐらい何か。
南アフリカ、
お、来ましたね。アフリカ大陸、
来年だよね、ワールドカップ。
あ、サッカーの。そうですね、
うん、やっぱりやるにふさわしい国、やっぱりものすごい勢いで成長していて、うん、ここはですね、ここで紹介しているのはアングロゴールドとゴールドフィールズ、これは、ね、有名な金鉱の会社なんですけども、はい、歴史が変わる時っていうのは必ず節目があって、はい、さっき言ったアフリカが北の方のアフリカっていうのはもう発展してるでしょ。エジプトにしても何しても、ナイジェリアにしてもそうじゃない。中部アフリカ、南部アフリカ、南部アフリカのがこれから世界経済に本当に入っていくきっかけが来年来ると考えた方がいいですね。
そのきっかけって
はだから要するにサッカーの
ワールドカップとか
で、それに沿ってやっぱり経済力が上がってこないとやっぱりやらせてくれないし、FIFA もね、
はい、
南アフリカが発展、本格的発展を遂げて、それを南部アフリカ地域っていうのは南アがそれをなんとかなリーダーシップを取って経済成長が周辺国には及んでいくというものがね2010年始まるということですね。これはねものすごい注目国にと思いますね。
他にもアジアですとかヨーロッパなどあらゆる地域のあらゆる国の注目成長企業を紹介されているので、うん、詳しくはこの日経ベリタス、
はい、
ご覧いただきましょう。
なんか世界一周したような感じになりますもんね、先ほど
ね。そうですね、
いろんな知らない会社が出てくるしね。
はい、以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの真理。さてここ ここからは今週発売中の日経ヴェリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの真理です。日経ヴェリタスという名前の通り経済の真理を読み解くための話題ご紹介いたします。今週もしっかり井上さんに解説していただきましょう。
はい、頑張ります。
それでは参ります。その1、次世代送電網125兆円市場へ、情報技術で電力供給調整、日立など海外で参入を狙う。非常に難しいテーマですよこれ。
要するに、大江さんの住まわれてるあの家があるでしょ、はい、で大江家があって、はい、B さんの隣の人がいて、はい、さらにその隣の人がいるとする、はい、とするじゃない。で B さんと C さんは普通に電力使ってるじゃない。大江さんのところだけが、例えば太陽光パネルをつけたとするじゃない、はい、で自分のところいらないかもしれないじゃない。
余っちゃう
でしょ。余った時にその地域で、これ網だから、大江さんの余ったものを B さんのところにも送っちゃうの。
それは売るってことですか。
売るってこと。売った時にはどのぐらいの量がその B さんのお宅に流れたっていうのを監視しなきゃいけないでしょ、
そうですね、
これは今 あの電力持ちは全然無理で、だからこれ情報技術でっていうけど、これは通信技術でやるんですよ。でそういうものを例えば大きな工場であればですね、製造業の自動車工場のバーッとそこに例えば太陽光、自家発電でもいいや、何でもいい、風力でもいい、いったものを今と同じ近隣のお宅に供給すると。でこれをいちいち供給契約、まあ契約にしなきゃいけないんだけども、効率的にその合意ができてれば、はい、で一番安く買いたいと、買いたい時に一番安い価格の、電力を、はい、買いたいとすると、それをコンピューターで制御しとけばそこで得られるという話。これが、スマートグリッド、分かりやすく言うと、
いつ頃までにどれだけ発展するのか。
これはですね、だからオバマ政権はグリーンニューディールの一つの柱なんだね、これおそらくやるんじゃないかと思うんだけども、まあ2010年から野村証券さんのね、はい、金融経済研究所の試算っていうのがあって、まあ、この記事なんですけどね、10年から30年2010年から2030年までの20年間で関連市場が日米を先進国です、はい、125兆円という試算がありますが、通信の世界をよく知ってる人で言うと、これ通信制御相当難しい話になる。
ああ、そうなんですね。
で、おそらく本格的な立ち上がりが10年後ぐらいじゃないかな、
はい、続いてまいりましょう。その2です。3市場、民主手腕を当面見極め、専門家市場座談会ということですが、これは民主党について皆さんが話し合っているという記事ですね。
まあ、この政権交代をですね、投資家あるいは株式マーケット、マーケットが見てどう見ればいいんだということですね。
気になるところです。
まだ分かんないですよね。政権がまだ発足してないし、はい、どういう政策を取ってくるか分からないということで、今のところ専門家はこう見てるというですねものを、いろんな角度からこれ紹介させてもらってます、はい、一つはですね、予算編成に注目と、これはあれですね、民主党さん のマニフェストを読む限りは、まあ、ばらまきとかいろいろ言われてますけども、かなりの財政支出を伴うということですね、そうなると要するに国債の発行を、残高を減らしていくというようなことがなかなか難しくなってくるんじゃないかということですね。で国債が増発されば当然金利は上がっていくということなんで、金利はじりじり高まっていくんじゃないかということですね。ただしこれもね、民主党さんには言い分がある、その政策経費みたいなものはですね、ちゃんと無駄を省いてやっていくんだと言っている。でこれは中立的に見なきゃいけないと思いますよ。
続いてまいりましょう。その3です。日経ヴェリタス、今週からデータ&データ面スタート。これは投資家必須の20指標ということですが、
はい、日経ヴェリタスの、紙面改革の、一つの柱で、
はい、
データをですね、まあ、20個選んで、投資に判断に重要だと思うので20個選んでですね、 これを毎週、掲載一挙掲載していくということで、うん、まあ基本的な日経平均から始まるんですが、はい、例えばですね、面白いところで言うと評価損益率っていうのがあるんですね。これ信用取引の改ざんっていうのがあるんですけども、信用取引の改ざんに対する含み損益の割合、うん、信用取引ですからそのさ信用外で、買ってる部分でどのぐらい含み損が発生してるとかいうものを見なきゃいけない、投資家にとってはですね非常にいいんじゃないかというふうに思いますね。あとね重視してるのがこの PMI っていうね、指標があるんですけども、
あこれ日米欧のものとブリックスのものがありますよ。
そうですね、うん、その各国のその PMI っていうのを捉えてるんですが、
これ何ですか PMI？
これはねパーチェシングマネージャーズインデックスっていう、この企業の購買担当者の景況感を表す指数なんですね、はい、だから、これはだから製造業のですね、現場の肌身で感じている景況感というふうに理解していただくといいと思いますね。
これをね、景気ウォッチャー調査みたいな感じのもの、
うん、あれは街角調査で、あれは消費者の肌身の感覚。
そうですね。
でこれはね指数ですから、いくつかの指標を統合して、計算するんですけども、これはまさに企業の購買担当者から見た景況感ということですね。
はい、
あとは海運、うん、まあ物の動きを表すのに、まあ、最近有名になってきましたけども、一般の人にもね、バルチック指数という、うん、あとは半導体の景況感を示す BB レシオ。でこれおっしゃっていただいたように PMI がですね、日米をブリックス中国、まあ世界経済を全体を 見渡せるようにやっぱりさせてもらっています、
うん、今回この PMI 各国上がってますね、右肩、
うん、だからやっぱり世界経済の復調ぶりをそのまま表してるということですね、まあ、これを20項目を毎週見ていただくだけで、はい、まあ、日本と世界の景気の現状が、うん、まあ、分かるということですね。
総合的に判断するのはとてもいい材料が揃っています、
はい、
皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。以上、日経ベリタス今週の3つの心理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがだったでしょうか。井上さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 T シャツね、はっきりと大江ファンの人にはこれは大変なお宝ですよね。ぜひ、合言葉なんだっけ、
合言葉は、モヤモヤトーク聞いた、
うん、
アドマチ見たはダメ、
ということでぜひお願いします
、はい、さあ井上さん、
はい、
最近は本市内にもコーナーがございまして、
はい、
大江真理子のモヤモヤトーク、
はい、
トークが理解の会のトークなんですけど、
はい、いいコラムだな。
そうですね、今週もリスナーの皆さんからたくさんの経済や投資に関する疑問をいただいております、はい、ペモペモさん、 30代男性会社員の方からです。
はい、
10年越しのモヤモヤです。日本銀行がジャスダックに上場しているのですが、なぜ上場しているのでしょうか。中央銀行が上場していることに違和感を感じます。何か意味があるのでしょうか。いい質問です。
いや素晴らしいね。
しかも10年もモヤモヤされてたんです、ペモペモさんは。
う
ん、
いやこれはあの、うん、かなりあの、ね、あの経済、おそらく経済通の方ですよね。
そうですね。
いろんな経済の勉強されて最後にね、なぜ日本銀行は、はい、俗に日銀と呼ばれているところが上場してるんだと。
中央銀行ですもんね。
証券コード
8301。おお、8301。
ヒント。
はい。
日本銀行は、
はい、
政府から独立した法人とされ、
うん、
公的資本と民間資本により存立すると、
はい、うん。それ以上言ったらダメです。それ以上はダメです。
ダメですね。
これ本誌でお答えいただくということです。
痛い。
でもなんか今すごく大きなヒントと言いますか。
大きなヒントが。
ええ。うわあ、聞きたい続きが。とっても気持ちがモヤモヤするところですが。これは来週の日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークコーナーで編集部の方にお答えいただくことにいたしましょう。さあ今回質問が採用されましたペモペモさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。
はい、
楽しみにしていてください。
はい、お願いします。
また皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表してベリタス編集部の方に質問をしておきますので、質問がございます方、ラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにどうぞアクセスをしてください。そうすれば、分かるようにしておきます。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしております。今週は目玉の親父でしたが、来週は何になるんでしょうかね。
はい、
経済の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-54-4946 0120-54-4946 です。その際にもやもやトーク聞いたとおっしゃっていただければ素敵なもやもやした T シャツが当たります。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもよろしくお願いいたします。さあ日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
井上豊と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。